皆さん、いかがお過ごしですか？ここからは藤沢市障害学習大学放送通信コースをお送りします。この番組では障害学習大学の放送通信コースとして、市民の皆様が在宅で学習する機会を提供しています。この講座のテキストは受講をお申し込みいただいた方に配布しています。講座の内容に関する資料を掲載していますので、ぜひご利用ください。お申し込みに関しましては、障害学習総務課電話番号 0466-503561 までお問い合わせください。現在お送りしているシリーズは、藤沢の有機農業について学ぼうです。サンセットマルシェでおなじみの相原農場さんは、有機野菜の販売、消費者との交流、研修生の受け入れなどを通じて、有機農業と地産地消の魅力を市民に向けて発信しています。なぜ有機農業なのかを熱く語っていただきます。講師は相原農場、相原茂之さんです。今週は第2回、生産者と消費者の関係をお送りします。
こんにちは。藤沢の有機農業について学ぼう。今日は第2回、生産者と消費者の関係についてお話ししていきたいと思います。先週、有機農業の歩みは消費者グループの活動とともにある提携という関わりで全国に広がっていったというお話をしました。おさらいすると、提携というのは、生産者は消費者の命を守り、消費者は生産者の生活を守るという基本の理念があります。このような消費者と生産者の関係は、お互いの生活に責任を持つことで、お互い対等な立場で関わり合うということが特徴として挙げられます。そしてそのこと自体が大きな肝になっています。1977年から福島県で有機農業運動に携わっておられます堺の米子さんの有機農業運動に生きてという著書の中から、何作ってもいいですし、見た目が悪くても、量が少なくても、多すぎても、すべてを買います、選別なんかする必要はありません、泥のついたそのままでもすべてをもらいますから、化学肥料と農薬を使わないで農産物を作ってください、という一文があります。この本を読んでみると、当時有機農業はこれほどまでに消費者の方から求められていたということが伺えますけれども、そんな消費者は実はまだまだ一部で、消費者運動に携わる人たちの中での一つの盛り上がりでありました。それでも1970年代の初頭から、このような消費者グループが全国各地に広がり、多くの地域でこのような生産者と消費者の活動が展開されていった背景があります。地元藤沢でも同じような動きがありました。藤沢の有機農業を語る上で欠くことができない食生活研究会の存在がそれです。相原農場にとっては、この食生活研究会が藤沢市に存在するということはとてもラッキーなことでした。私が就農した1991年、食生活研究会の代表の浅井真理子さんと面談をしました。その時に、しげちゃん、有機農業で儲けようと思ってはダメよ、と釘を刺されたのが第一声です。当時はバブルがまだ続いていた時期ですので、ある意味使い捨て、派手な生活、こういったものが世の中の動きとして取り出されていたと思います。私もそういった時代に学生生活を謳歌していましたので、多少なりとも大量生産、大量消費、そちらの方に流れた生活を送っていたのは事実です。けれども、考え方が真逆な有機農業の世界に飛び込む第一歩、その出花に浅井さんから受けたこの言葉は 衝撃的でもありました。同時に有機農業と消費者の関わりは経済活動でつながっている関係ではなく、お互いの立場を尊重し、お互いの生活に責任を持つ、そういう関係であるということを教えられたような気がします。実際に提携を始めてみると、消費者の人たちが私たち有機農家に対してとても強く思いを寄せていただいていることを痛感しました。実際に提携の仕組みをお話しすると、生産者は個別に野菜セットを作るのではなく、消費者が2人以上のグループを作り、拠点となるポストに野菜を人数分まとめて配達していくというシステムです。そして最終的に個々に分けるのは消費者の仕事。野菜の出荷の一つの作業を生産者と消費者が共同で完結させるというスタイルです。当時有機農家というのは全国でも本当に数少なく、藤沢でも私の相原農場を含め3軒しかありませんでした。それほど有機農業がまだ世の中的に認められていなかった時代に、せっかく生まれた有機農家を大切に大切に育てて、そして将来にわたってしっかりとした関係を作り上げていこうという消費者の思いは本当にありがたいものがありました。実際に資料の写真で見ていただくと分かりやすいと思うのですが、まず生産者は野菜を収穫した後、調整作業を行います。調整作業とは、例えば小松菜のような葉物は収穫した時点で取り除かなければならない悪い葉っぱがついています。そういったものを取り除きながら最終的に計量していくわけなんですけども、その計量も一人一人の目方に合わせて測るのではなく、お届けするポストの人数分をまとめて計量するといったものです。例えば2人のポストに 300g の小松菜をお届けしたいとき、 300×2 で 600g となりますけれども、 600g ぴったりですと実際に測るときに目減り分が生じてしまうので、1人当たり 50g をプラスして 700g を2人分のポストに測り分けます。同じように3人分、4人分、5人分、6人分とポストの人数が多いところは、1人当たりの重量プラス 50g の目減り分を計算して全体的な数量、全体的に測ってお届けするというわけです。実際に野菜を消費者の方にお届けするのは生産者の仕事です。個別の配送ではないので、例えば消費者の方が50件50人いたとしても、配達する場所は10カ所とか、かなり数が減ります。お届けすると必ず消費者の人が私たちを待っていてくれて、今日は何が入っているのとか、いろいろ質問してきてくれます。そんな会話の中から畑の現状を伝えたり、また消費者からの要望を聞いたりしながら、数分のやり取りをして次の配達場所へと向かいます。このように実際に野菜を届けるときに消費者と会えることは、生産者にとってはとてもありがたいことで、まさに顔の見える関係、そしてやり取りによって今後どのような作付けを進めていったらいいだろうかとか、また時には旬でない野菜を要望されることもあるんですが、そんなような時には、今の時期季節が外れているのでそういう野菜はできません、そういう全ての要望に応えるのではなく、できないものはできないとお伝えすることもできたことが良かったと思います。お互いに会うことでそういった調整をしながら、お互いの立場を理解し支え合っていくという関係が年々強くなっていったと思います。野菜をお届けした後は消費者の方の仕事が始まります。まとめて届いた野菜をそれぞれに小分けするのです。2人のところは2人分、4人のところは4人分、6人のところは6人分といった具合に、この時に消費者の人たちも集まりながら一緒に作業して、今日はこんな野菜が入ってるね、この野菜ちょっと苦手なんだけどどうやって食べたらいいかしら、などと消費者の中で情報交換をしていたと聞きます。そうすることでお互いに苦手な野菜を克服したり、また新たなレシピを知って料理の幅が広がったり、 会話をして共有することで消費者自身の台所が豊かになっていたという背景もあるようです。このようにセット野菜を消費者の各家庭に届けるのではなく、数件まとまったポストと呼ばれるグループの代表のお宅に届けることで、生産者と消費者、また消費者同士の関わり合いが深くつながっていたというのが提携の特徴であると思います。このように出荷に対して地元藤沢食生活研究会の会員の方々は強く大きく支えてくれました。実際にその食生活研究会のお話を少し振り返ってしたいと思います。食生活研究会は浅井真理子さんという方が娘さんのアトピーをきっかけに食の安全を求め、また多くの人たちが安心して食べられる食材を求めているということを知って、多くの人に呼びかけて食生活研究会を発足しました。これが1970年のことです。実際には味噌、醤油、塩、食事の基本となる調味料をしっかりと皆さんで共同購入して料理の基礎を固める、またわかめやお茶、日常的に利用する頻度の高いものも各地の生産者をめぐって安心できる生産者と結びつき共同購入をしていきました。さまざまな食材を全国の生産者から購入していったんです。会の活動は食生活研究会の内部だけではなく、他の団体とも積極的に関わっていっていました。特に注目されるのは1974年に保存料として使われていた食品添加物 AF2 訴訟を浅井真理子さんが原告団代表として立ち上げたことです。8月には食品添加物 AF2 の禁止が決定されるという結果を導き出し、その後食卓から食品添加物 AF2 の姿が消えていくことになります。食の環境を取り巻くこのような大きな問題を乗り越えて、食生活研究会の活動は地元藤沢にどんどんどんどん根ざしていくことになります。1975年には藤沢市内にある他の消費者グループと、また JA も巻き込んで第1回地元の農業を考える会を開催することになります。食生活研究会の歩みは50年にわたり地元藤沢で多くの消費者の人たちに影響を与えました。そして私、相原農場相原茂幸に対してもたくさんのことを学ばせてくれ、今の私があるのもこの食生活研究会との関係があったればこそだと思っています。就農した1991年の1年間、私は食生活研究会の事務所に週1回お手伝いとして関わらせていただきました。共同購入を基本とする会の活動でしたので、さまざまな食材が大きな袋や大きな箱に入って事務所に届きます。そういったものを会員の数に合わせたり、販売する状態に袋詰め小分けにしたり、そういうことをこまごまとやっていたんですが、それをやっている最中に会長の浅井さんが、しげちゃん、こんな単純なつまらない作業と思うかもしれないけど、この作業を通していろいろなことが見えてくるわよ、というふうに話してくれました。その時は椎茸の袋詰めをしてたんですが、その椎茸を一人一人にこう配る状態に袋に詰めている時も、その椎茸がどういった場所で、どういう生産者がどんな思いを込めて作ったものなのか、それを考えるだけでもあなたはその生産者に近づくことができる。そして栽培している環境を知ることで、こうやって生み出された椎茸の価値がとっても重要であるということに気づくでしょ。だからあなたが袋に入れているものはただただ単純にそのものなんではなく、そのものを通して生産者の思い、 栽培された環境、そういったものまで思いを巡らせることがとっても大事になってくるのよと教えてくれました。それ以来、私が作る野菜や作物についても同じように消費者の人たちが思いを巡らせてくれるんだなというふうに思うと、野菜を作る時間や労力に対しても大きな力がみなぎってくる、そんな感じがしました。食生活研究会の活動は、生産者の野菜や作物、また農作物を共同購入して会員で分けるというだけのものではなく、農家に出向いて農作業のお手伝いをするという園農というところにまで広がっていっています。この園農は、応援の園に農業の農と書いて、まさに農作業を応援する、お手伝いする園農というふうに一目でわかる漢字が当てはめられていますが、実際にはそれだけではなく、やはり野菜を食べている消費者の方が自分の食べている野菜がどんなところでどんな生産者が作っているのか、それを知ってもらうための園農ということも言えると思います。つまり、人と人とをつないでいる農業、ご縁のつながる農業で縁農という解釈もできるわけです。ただただ労力として農作業を応援するだけではなく、農家に出向いて実際にご縁を作るということで生産者を応援するということもできるわけなんです。実際に相原農場の週末は、消費者のご家族が毎週毎週畑に来てくれて一緒に農作業をする、私にとっては楽しい時間でありました。このような生産者と消費者のつながりはとっても重要で、今後ずっと続いていけばいいのになというふうに思った時期もありますし、そうなってほしかった気持ちもあります。けれども、時代が進むにつれて生産者も消費者もライフスタイルが少しずつ変わっていきました。2000年にジャス法が施行され、ジャス有機認証を受けた野菜たちが一般のスーパーに並ぶようになりました。これはある意味、今までの提携という形でしか手に入れられなかった有機野菜が一般のスーパーでも手に入るようになったということになります。今までの提携では、欲しい野菜も欲しくない野菜もその生産者が作った野菜がセットとして届いていましたから、消費者にしてみれば野菜を選ぶチャンスがなかったんですね。けれども、スーパーに有機野菜が並ぶと、欲しい野菜だけを買えるようなメリットが生まれてきます。そうなってくると、やはり無駄を出したくない、そう考える消費者は、提携の野菜セットよりもスーパーで売ってる少々値は高いかもしれませんが、自分が欲しいものを欲しい時に買える、自由度の高い有機野菜を求めるような動きも少しずつ出てきたと思います。実際に有機野菜はその後、新規就農者がどんどん増えることで、いろいろなところでマルシェという形、あるいは直売という形、手に入るようにはなってきていますが、同時に消費者グループの提携という活動が少しずつ衰退していったのも事実です。ライフスタイルの変化として、1970年代、1980年代は家庭に主婦という大きな存在がどっとどしっと座ってたわけなんですけども、それがやがて共稼ぎが主流のライフスタイルに変化したことで、料理をする時間がかなり減ったというようなことが言えると思います。そうすると、1週間に1回ドカッと届く野菜を食べられるように処理するのはとても大変で難しくなりました。やはり欲しいタイミングで欲しい量ずつ 購入することが家計を守る上でも大事な要件になってきたわけです。また消費者グループを支えていたお母さんたちはどうしてそのようなライフスタイルをしていたかというと、やはり自分のお子様がアトピーだったり健康を害していたり、そういうことがきっかけで安全な食を求めていた方がほとんどです。そういった子どもたちも20年以上の時を重ねると無事に大人として成人し世の中へ巣立っていきます。そういったところで親としての責任をある程度果たしきった、そういう安堵感からも今までやっていた有機農業運動に対するモチベーションが少しずつ下がっていったという現状もあるかもしれません。食べ物を通じて結びついた生産者と消費者の関係は提携を軸として行われていた1970年代から1980年代ギリギリのところで2000年代、このあたりまでは続いていましたが、2000年よりも後の時代になってくると新たな生産者と消費者の結びつきに変化していったと言わざるを得ません。当初のように野菜を買い支えるだけでなく畑の作業のお手伝いにまで広がった生産者と消費者の関係は、今や有機野菜は選んで買うものというように変化しています。生産者と消費者が生き方を共有してきた有機農業から、経済の仕組みの中でその有機農業の本質を守りながらも成り立たせていかなければならない関係を構築していく、それが今後の生産者と消費者の関係の課題と言えるのではないでしょうか。
藤沢市生涯学習大学放送通信コース、藤沢の有機農業について学ぼう全8回シリーズをお送りしています。今週は第2回生産者と消費者の関係をお送りしました。次回は第3回有機農業の栽培技術1踏み込み温床苗作りをお送りします。この講座のテキストは受講をお申し込みいただいた方に配布しています。講座の内容に関する資料を掲載していますので、ぜひご利用ください。生涯学習総務課では、この放送を聞き逃してしまった方やもう一度じっくりと聞きたいという方のために、過去の放送 CD の貸し出しを行っています。 CD の貸し出しは原則として1回1週間まで借りることができます。ご希望の方は藤沢市朝日町1番地の1、藤沢市役所本庁舎8階生涯学習総務課まで直接お越しください。またこの講座はインターネットでも受講いただくことができます。詳しくは藤沢市生涯学習総務課のホームページをご覧いただくか、この番組のホームページからもリンクが貼ってありますので、そちらをご覧ください。ここでスクーリング開催のお知らせです。今回のシリーズ藤沢の有機農業について学ぼうをより深く学ぶために、直接講義を聞ける機会として受講生を対象にスクーリングを行います。先生の直接指導により、放送内容に関する質疑応答など学習内容をさらに深めてみましょう。開催日時は12月7日土曜日午前10時から正午まで、場所は藤沢市宮原の相原農場、定員は20名、応募締め切りは 11月22日金曜日必着。お申し込み多数の場合は抽選となり、市内在住、在勤、在学の方を優先します。抽選結果は応募者全員にお知らせいたします。お申し込みに関しましては、障害学習総務課、電話番号0466-503561までお問い合わせください。ここで障害学習総務課のご紹介です。障害学習総務課では、藤沢市の障害学習の基本理念である多様な学びと学び合いから、地域の人がつながり藤沢の未来を創造するを実現するため、さまざまな取り組みを行っています。障害学習大学事業の放送通信コースでは、レディオ湘南での放送を通じて学びたいときに学ぶことができる機会を提供しているほか、地域活動コースでは地域での居場所やつながりづくり、地域活動へのきっかけづくりのために多様なテーマの講座を実施しています。また湘南藤沢学びネットとして、さまざまな知識やスキルなどを持った市民講師による人材バンクの登録・紹介を進めることで、市民の学習活動を推進し、豊かなライフスタイル作りを支援しています。その他にも、市内の障害学習関連施設、市主催の講座、市内登録サークルなどの情報提供や、障害学習に関する学習相談を行うなど、さまざまなサポートをしています。詳細は電話番号0466-503561、障害学習総務課までお問い合わせください。藤沢市障害学習大学放送通信コースをお送りしました。